愛する兄弟姉妹の皆さん、主は私たちを愛してくださっています。そのことを今日もこの礼拝の中で私たちは確認していきたいと思います。今週は三遊亭円楽さん、アントニオ猪木さんという私たちにとっては非常に馴染み深い方の死の報道に出会いました。三遊亭円楽さんといえば、やはり お茶の間でおなじみの、すぐ言葉が出てこないといけないんですけれども誰でしたっけ、笑点ですねすいません、笑点でとっても面白い受け答えをしていて、特に翔太さんとかね、たい平さんとやり取りするのがとても面白くて、私なんかもよく見ていました。またアントニオ猪木さんといえば、私たちの世代でいうと、力道山の弟子として、力道山亡き後、プロレスというこの非常に、格闘技をですね、日本人の間に広めた、もうみんなワクワクして見ていた、そんな人だったと思います。死というと悲しいイメージしかありません。どうしても新聞に出るものには、死んだ、亡くなったという表現でしか表されていないので、何かこの悲しいイメージがあるんですけれども、でも一方から見ますと神様のところに行ったのであります。この地上から一人が取り去られますと、天上に一人が増し加えられます。パウロはフィリピの信徒への手紙でこういうふうに言っています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬとは利益なのです。だから、生きることが素晴らしくて、死ぬことはもう、なんていうか、ダメなんだ。もう終わりなんだっていうふうには考えていないんですね。これはやはり、イエス様が教えてくださった、この神の国の信仰があるからだと思うんです。肉において生き続ければ、実り多い働きができるでしょう。しかし、神のもとで安らぎたいというこの思いもある。それだけパウロは熱心に伝道していたというふうにも言えると思いますし、例えばアントニオ猪木は晩年、相当大変な病で、何年間も病気の治療をしていたと言われていますし、円楽さんもそうですね。ですから私たちは最後この地上から神様のところへ行くときに、ある意味で一つの試練を受けて通り越して神の国に行くわけですから、その時を私たちはその耐え忍んで、そして神様のもとに招かれていくわけです。この前はイギリスのエリザベス女王が亡くなりましたけれども、あの方は2日前まで仕事をしていた。私に言わせると仕事をしていたわけです。ですから、一般の方の目にはね、あの方は最後まで元気でよかったねって言うけど、本人にしてみると、最後の最後まで国民のために奉仕をしていたわけです。もしかしたら、疲れて休みたかったかもしれない。でも、ちゃんとした格好をして、清掃してね、そして、多くの人に見られている中で、辛いとか、この体がどこか痛いとかいうことを見せずに、いつも笑顔で、その公務を、仕事をね、果たしていたわけです。私たちは、なんとなくこの死というものに対するイメージを、マイナスのように持ってしまっている。そういったことがあるのではないかと思うんですね。 今日の修法の牧師室よりに、私はこの時が良くても悪くても、まあ今で言えば折が良くても悪くても励みなさいという言葉について、折が良くても悪くても御言葉のそばに立ち、隣人のそばに立ちなさいという意味だということを悟ったというようなことを書きました。私たちがもし他の人の目にですね、輝いて見えるとすれば、それは神様の栄光が私たちに与えられて、私たちをそのようにしてくださっているのです。よく言われます。キリスト教の信徒の方たちはみんな若いですねって、私もよく聞きます。それはもちろん外見的な若さもあるでしょうけれども、その考え方が若いと思うんですね。だって死ぬことは通過点だというふうに思ってるから、あと何年生きられるだろうな私はとか、そういうふうななんか考え方ではなくて、死ぬまで神様と一緒に過ごすんだっていう、そういう気持ちがありますから明るくなりますよね。そのようにですね、私たちは体が不自由であろうが、頭が少しこの記憶力が落ちようが、生き生きと生きていくことができるんです。そのような生き方をしていれば、生と死というのは乗り越えられないほどの大きな深い断絶ではないということが私たちには分かるのではないかと思うのです。私たちはそういう生活をしているのだと思うのです。今日与えられましたね、出エジプト記12章21節から27節は、よく皆さんご存知の、このエジプトから、ヘブル人というね、いわゆるユダヤ人の祖先にあたる人たちが奴隷になっていた。その奴隷の人たちを神様が解放してくださる。エジプトから出発する。そのきっかけになる最後の10番目の災いのお話ですね。ここは生と死の境の出来事なんです。犠牲の羊の血を塗られた戸口の内側は生、生きている。外は死の世界。神はヘブライ人という人たちを奴隷の状態にしておく、そういう堅くなな考え方を持つエジプトの人たちの長子、まあ、長男ですね、この人たちをこの撃つということを言われて、そのようにされたんですけれども、ヘブライ人の人たちはそれから逃れられた、まあ、いわば救われたというお話です。エジプトにおける主の救いを記念し伝えるというのが、この杉越の祭り、杉越祭であります。先ほど御言葉が読まれましたけれども、この中にも、あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らなければならないと書いてあります。それは、これを記念しなさいということですね。そして、その記念するやり方までちゃんと書いてあります。それは子供たちや孫たちがその救いのことを記憶に留めるようにするための方法です。子供たちがまず聞くんですね。この儀式にはどういう意味があるのですか？そうすると大人が答えるんです。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのである。こういうふうに子供たちに伝える。しかも一回じゃないんですよ。毎年毎年繰り返して、もう習慣になっていくわけですね。小さい子供から、もう当然ですけれども、生まれてすぐの赤ちゃんから、まだ何もわからない状態からこの言葉を聞いて育っていくわけです。そしてそこに用意されているものもですね、 美味しい食べ物というよりは、出エジプトの民がもう準備、もうそこそこに出発しなきゃいけなかったっていう状態で、苦しい状態から出発したことを表すような食べ物が並んでいるんですよ。それを食べるっていうことは、やはり、この体でそのことを覚えていくっていうこと。それがこの杉越の祭りのある意味の大きな意味だと思うんです。ヘブラ人への手紙9章23から28節。ここはとってもなんていうか難しい神学的な表現で、このキリストの救いが語られていますので、これ一個一個読んでいくというのは本当に大変なんですけれども、でも、そのエッセンスを取り出してみるならば、こういうことですね。キリストは天に昇られ、今や私たちのために、神の御前に現れて、私たちのために取りなしをしてくださっているということです。これは24節の言葉を少し拡大して、聖書全体が述べていることを伝えていますけれども、そういうことですね。で、キリストは世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて、罪を取り去るために現れてくださった。世の終わりというのは私たちにとってはもう最後の日だというふうに理解しますけれども、聖書が語る世の終わりはそうではありません。イエス様が来られた時がもう世の終わりなのです。言葉で言うとこういうことです。世の終わりが始まったということ。で、その世の終わりの完成は、イエス様がもう一度来てくださるとき。で、今はその世の終わりの時代を過ごしているというふうに理解してるんですね。それはどういうことかっていうと、神が私たちと共にいます。インマヌエルの神である、その神が私たちと共に歩いてくださっていることを知る、神の民がこの世に存在している時代なのであります。それが終わりの時、教会の時。そういうことであります。そして、イエス様は、ご自身を私たちのために、死ぬべき私たちに代わって死んでくださったのであります。それはなぜか、私たちの罪をすべて覆い尽くしてくださるためです。私たちが過去に犯した数々の罪をチャラにはできません。いわゆる今のゲームのように、もう負けちゃったからもう一度ってゼロスタートっていうことじゃないんです。私たちの人生はすでにこの刻まれてきている。そして、失敗しちゃったなぁと思う思いとか、なんであの時にこっちを選択して、こっちを選択しなかったんだろう。こっち選択していればもっといい人生だったのにとか、いろいろとこう悔やむ思いをすべてリセットしてくださって。あなたの人生はあなたが歩んだ道で十分なんですよということを私たちに教えてくださって。あなたが行った失敗も今あなたの存在に欠かせないものになっているんですよということを教えてくださって。これからもそうです。私たちが死ぬまで、私たちが失敗するけれども、それを益に変えてくださるのは神様なのであります。それはイエス様が天において私たちを取りなしてくださっているから、今もなお、今日私たちは聖餐を式に預かりますけれども、この主の食卓の場にいるということは、主がここに共にいてくださって、私たちを祝福してくださるということなのであります。天にいて私たちのために取りなしをしてくださっている。しかも、そのお方は、ご自分の血によって私たちの罪をあがなってくださっている。私たちが償えないほどの大きな罪を償ってくださっているのであります。28節には、キリストは二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださると書かれています。私たちはこの希望に生きています。それは私たちが生きていようとも、 眠りについて、死んで眠りについていようとも同じです。眠りについて、キリストが来られたとき、それがその何年後とかね、何百年後とか、それはわかりませんよ。わかりませんけれども、その時に私たちは再び蘇らせていただけるのです。そしてそこで私たちは、神が私たちを創造してくれた一番最初の傷のない状態に私たちをしてくださるのであります。それを私たちは信じることができる。なぜ信じることができるか。神の愛がこれほどまでに私たちに迫っているからであります。主が私たちのために死なれたからであります。アブラハムがイサクをこの自分のたった一人の子を神の命令によって捧げなければならなくなった時のその気持ち、アブラハムは人間ですから私たちと同じですよ。私たちと同じ状態で、それをしなければならないとなった時、私たちの中に具体的にその辛さ、悲しさ、なんでそんなことになるんだっていう思いが湧いてくると思うんですね。それが神様がなさったことですよ。神様が本当に私たちのために心を尽くして、私たちを作ったというだけではなくて、私たちを育て導いておられるのです。そして私たちが言うことを聞かなければ、最終手段としてご自分の独り子ですら私たちにお与えになられたわけです。これがキリストであります。しかしそれで終わらなかった。神は3日後にイエス様をよみがえらせたのであります。ここに希望があります。いや、死んでよみがえるということが分かってたら別に大丈夫じゃんって思うかもしれませんけれども、そうではない。イエス様は孤独の中で、まあ今の言葉で言えばバッシングを受けて、誰にも味方してもらうことなく、その味方になっていた人たち、イエス様に従っていた人たちは遠くに追いやられて、イエス様の十字架を見ている状態でしかなかった。そこに行くまでには何重にも何重にも反対する人たちがいたわけです。だから、イエス様の死は、本当に私たちには耐えられないような死なのであります。イエス様の死を私たちが思うならば、私たちが受ける一つ一つの、この心の傷、ある意味、私なんか自尊心が非常に強いものなんですけれども、皆さんも もしかしたらそうかもしれない。その自尊心を傷つけられた時にはもう、何なんだとこう思ってしまう。イエス様のはそんなもんじゃないですよ。そんなちっぽけなもんじゃない。もう、生まれた時から、馬小屋で寝かされたわけですよ。そんな不衛生なところで生まれて、で、会話を受けですよ。馬が、あるいは、その動物がね、食べ物を食べる桶に寝かされた。まあ、この世界にはそういう人もいるかもしれません。本当にね。でも、その人の苦しみをイエス様はご存知だということです。自分が体験してるんですから。しかも、イエス様は、父親が誰だかわからないという噂もされていたような人です。まあ、今で言えば、シングルマザーの子ということですかね。もし、まあ今はね、もうそういうことはなかなかなくなってきましたけれども、片親ということで、この言葉がもう差別用語になっちゃってますけれども、そういうふうにして差別されていた時代もあるわけです。それもイエス様は背負っておられた。しかもイエス様が就いた職業は、当時の律法学者とか、神殿の祭司とかではない。本当に貧しい一人の、大工、 あるいは家具職人と言われてましたけども、そういう人たち、そんなに尊敬されるような職業に就いていたわけではない。私たちの本当に一番底辺のところでこの生活をされ、生まれ育ち生活をされ、そして家を離れてからはもう住む場所もないような生活をされていた方です。その方の気高い思い、またその行い、それを私たちは見ているわけです。そしてまた、そのお方が何の罪もないのに十字架にかかられたわけです。このことを私たちは、ヘブライ人への手紙のこの部分からも想像できるわけであります。だからこそ、天に昇られて、神の右におられても、私たちの苦しみを知っているから、だからこそ、取りなしは本物の取りなしと言いますか。ただ単に、いや、あの人許してあげてくださいよって的なことではないですよね。もう、ご自分の苦しみを、そのまま、この、伝えるような形で取りなしてくださっているんです。ですから心配いりません、私たちは。生きていくことも心配ないし、死ぬことも心配ありません。死ぬことは神様のところに行くことなのです。私たちは、この聖餐という主の晩餐に招かれて食卓を共にし、パンを食べて杯を飲み干すのでありますけれども、これは救いの記憶であります。いわば、ユダヤの人たちが、杉越の祭りを記念して行うように、私たちはこの主のこの救いを記念して行うのであります。そして、再び来てくださる主を待ち望む思いを新たにするのであります。あとでまた、主の晩餐のこの聖典、聖餐の聖典の言葉を伝えますけれども、やっぱりこれはコリントの第一の手紙11章に書かれているように、私があなた方に伝えたことは、これパウロが言ってるんですよ。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたことです。と言って、この主イエスが晩餐の席でどのようにされたかということをそこで語るのであります。それは私たちの記憶を新たにする。新たに私たちが救われたことを思い起こすということであります。そしてまた私たちは一つ自分が救われたことを感謝するとともに、この晩餐に招かれていない人が、あるいは招かれているんだけれども、来ない人たちがここにいる。ここにいるというのは変ですかね。この地域にいるということをですね、悲しみとして受け取らなければいけない。いいんですよ。それぞれの人は一生懸命生きておられますからね。無理に、いや、これ信じなきゃダメですよっていうことじゃないんですけれども、虚しいものを信じて苦労しているということを、私たちがやっぱり知ってるわけですから、そのことが残念でならないということなんですよ。もちろん、信じる信じないは私たちの力によって出来上がるものではありません。神様がその方を招いて、そして信じるものに変えてくださるんですけれども、その働き人として私たちがやっぱりここにいるということ、それは私たちが私たちだけ救われていることに満足しないということなのであります。ですから、聖餐に預かるとき、私たちは救われた喜びを感じる。だけど、本来は招かれている人たちがもっといっぱいいて、どう生きていったらいいんだろうって思っている人たちが大勢いることを思いつつ、やっぱりこの聖餐に預かりたい。共に預かれるようになるように、それは主イエスキリストを再び来てくださいという祈りに、ね、なるんですけれども、それをやっぱ思いつつ聖餐に預かりたいと思うのです。 ある人の証をね、一つこのご紹介したいと思うんですが、ずっと読ませていただきます。私は高校生の時に同じ高校の一つ年下の友人がいました。ある日彼が学校に行く時に車に自転車の前輪を巻き込まれてしまうという事故がありました。彼はアスファルトに頭を打ちつけて約1ヶ月間体を動かすこともなく意識もなく、そしてついにそのまま召されました。家族は懸命に祈り、看病をしていましたが、回復することはありませんでした。彼の家族の献身的な看病を見ていた彼のお姉さんの友達が、お姉さんにこう言いました。なんで神様がいるなら、こんなに一生懸命の家族にこんなむごいことをするのか。この友達は、吹き出る思いを抑えきれずに、その言葉を言ってしまったのでしょう。あるいは、お姉さんが心の底で思っている、だけどそれを声に出せない、言葉にすることができない言葉を代弁する思いで言ったのかもしれません。するとそのお姉さんはこう返事しました。ありがとう。あなたの言葉を受け止めたいと思う。でもね、私の思いは違うの。私の心は例えるなら海のようなもの。表面は荒波に揉まれ、すぐに涙が溢れ出るけれども、心の奥には海の底のような静かな平安があるの。神様が私の心を守っていてくださるの。こんなにも悲しい、こんなにも痛ましいことがありました。しかし、神様がこのお姉さんやご家族の心の奥に、誰にも取り去ることのできない深い深い平安を与えてくださっているのです。この言葉を聞いた友達は、家の近くの教会を訪ね、求道し、洗礼を受けたそうです。恵みと平安がここにある。生けるキリストの取りなしの祈りによって心が守られているところに、その平安の証から福音を受け入れる人が起こってくるのです。イエス様の救いを信じ受け入れるときに与えられる平安、イエス様と結び合わされて得られる平安、そこにもうどんな否定的なものが来ても、それに支配されることはないのです。こういう証しをされています。これこそが主にある平安。主が私たちのために、取りなしの祈りをしてくださっている。私たちを救ってくださっている。その平安がここにあります。私たちは聖餐に預かるとき、主が共にいてくださり、この平安を私たちに与えてくださっていることを思って預かりたいと思います。これは私たちが共に生きるということであります。神の民が共に生きるということであります。そしてまた、主イエス・キリストが再び来てくださるという約束を思い起こし、主を待ち望むことであります。さらには、この食卓にもっと多くの人たちが招かれて、そして来てくださるように、その思いを持って聖餐に預かりたいと思うのであります。主は復活されて、天に昇られ、今もなお天の聖所で私たちのために取りなしをしてくださっております。お祈りをいたします。 在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、生きる希望と力とを増し加えてくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちが主と共にあることをいつも忘れず、生き生きと、そしてできるならばあなたの栄光を表すものとして生きていくことができますように導いてください。今日この場に共にいることができずに、それぞれの場所でいろいろなことをしなければならない人々に、あなたがそれぞれの場所で御言葉を与え、豊かに恵みを注いでください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。